どうも、ダブルバイセップスの木村です。第20回と21回でヒッピームーブメントがどのようにして起こったのかという簡単な説明をし、22回と23回でその運動に大きな影響を与えた幻覚剤 LSD について開発の経緯や使われ方について説明していきました。そして前回の25回からはこのムーブメントの中心的な人物であるティモシー・リアリーに焦点を当てて、より詳しくこの出来事を追っていっています。そして今回からもその続きとなるんですが、その前に当たり前のことではあるんですけれども、一応注意点として言っておきますと、ヒッピーを取り扱う回では、LSD などの幻覚剤をはじめとした禁止薬物が頻繁に登場することになります。それもネガティブな取り扱い方だけでなく、人間の可能性を伸ばすといった感じの取り上げ方をしますが、あくまでも当時そのように捉えられて研究されていたという解説をしているだけで、現在使用することを推奨しているわけではありません。今現在は禁止薬物になっているものが大半なので、くれぐれも使用しないようにお願いします。ということで本題に入っていくわけですが、その前に前回の放送を簡単に振り返ろうと思います。前回はティモシー・リアリーという人物がハーバードに就職してから退職するまでの流れを見ていきました。心理学者として有能だったリアリーが幻覚キノコに魅せられて、その成分であるシロシビンの研究を始めます。そしてシロシビンによる幻覚の世界を研究していく中で、オルダス・ハクスリーが書いた知覚の扉を知ることになり、ここからビート・ジェネレーションの有名人たちと知り合っていくことになります。彼は研究の過程で古代のシャーマニズムとの関連性などにも注目し、グッドトリップを誘発しやすくするための一連の儀式であるセッションなども開発したりしています。そしてトリップによる神秘体験が人の精神にどのような影響を与えるのかといった研究を始め、実際に刑務所の受刑者にトリップ体験をさせて、再犯率にどのような影響があるのかを調べたりします。そんなリアリーは、適正分量の100倍の LSD を飲んでぶっ飛んで悟りを開いた科学者、マイケル・ホリングズヘッドと出会い、彼から LSD を勧められます。このリアリーの LSD 初体験ですが、これがかなりすごいものだったらしく、その体験によって価値観が塗り替えられたリアリーは、シロシビンから LSD に研究対象の軸足を移していくことになります。ただ、リアリーの LSD 研究は、多くの人に幻覚剤を投与して神秘体験をさせようとしていたのに対し、政府や大学は LSD をあまり公の場に出したくなかったようで、双方の思惑の違いから、リアリーは大学を辞めることになります。大学を辞めた後も、リアリーは独自で研究を続けることにし、研究費用を稼ぐために、IFIF という組織を立ち上げます。この組織は会員制の組織で、リアリーたちの研究チームが書いた LSD に関する研究レポートを読みたいのであれば、会費を払って会員になってくださいといった感じで資金集めを行っていたようです。また、リアリーがこれまでに積み重ねてきた研究によって、一連の儀式を行うことで、グッドトリップを誘発できるということが分かってきたので、そのグッドトリップを誘発するセッションが体験できる施設も作っていたようです。この活動ですが、CIA から目をつけられていたリアリーは、アメリカではなくメキシコを中心に活動していたようです。メキシコは今でも麻薬製造や密売の話をよく聞く地域なので、活動しやすいと考えたのかもしれませんが、活動しやすかったのかといえば、そうでもなかったようです。CIA からの妨害工作などがあって、国外追放を受けるなどして、いろんな地域を転々としていたようです。 活動は困難を極めたのですが、この活動を通してリアリーはビリー・ヒッチコックという人物と出会うことになります。ここまでが前回までの簡単な振り返りです。今回はこの続きから話していきます。リアリーを通して LSD の研究に興味を持ったヒッチコックは、ニューヨークのミルブルックにある別荘をリアリーたちに貸し与えることを提案します。拠点を置いては追放されるというのに疲れてきたんでしょうか。リアリーたちはこの話を受け入れて、今度はバレないように派手な活動はせずにひっそりと研究を行います。リアリーがハーバードを去ったのが1962年なんですが、ミルブルックに移り住んだのが翌年の63年の9月なので、この1年ちょっとの間に国をまたいで拠点を転々と変えていっているので、かなりスピーディーというか慌ただしい感じで活動している印象がうかがえます。そして拠点を移したのを機に、組織の名前も IFIF からカスタリア教会に変更しています。教会の字はキリスト教などが作っている教える会という漢字ではなく、協力する会と書いて教会と読みます。活動内容としては主に LSD によるトリップで、その体験を書き記すといったことがメインになっていたようです。 LSD トリップというのは、トリップ中は全宇宙と一体になって、この世の真理が分かったような気になれるんですが、トリップが切れるとその感覚がなくなってしまうそうなんです。私は違法薬物の類を一切使った経験がないので、この感覚はわからないんですが、他の感覚に例えると、スポーツなどで反復運動をしている最中にゾーンに入る瞬間ってのがありますよね。体の動かし方が理解できて、イメージ通りに道具が扱えて、思い描いている通りの結果が出せる瞬間のことなんですが、あの状態も普通の状態ではないという意味では変性意識状態なんだと思います。ゾーンに入っている状態では何もかもが分かったような気になるんですが、その状態はそんなに長く続くものではないので、すぐに通常の状態に戻ってしまいます。そうすると、さっきまで分かっていたような気になっていたことが思い出せない状態になってしまいます。例えば、ゴルフの練習なんかをしている人は、過去何十回にもわたって開眼をして打ち方が分かったと錯覚したけれども、次の日になると分からなくなるなんてことを結構経験したりしていないでしょうか。LSD のトリップもそのような感じで、トリップ中の悟った状態というのは、トリップが覚めると分からなくなってしまうようです。その貴重な経験を書き記したり、通常の意識状態の時にトリップ中の記憶を思い出しながらみんなとディスカッションをしたり、神秘体験そのものを確実に体験できるような儀式の研究を行っていたようです。この2ヶ月後、つまりリアリーが拠点を移してから2ヶ月後の63年の11月22日に、ケネディ大統領が暗殺され、同じ日にオルダス・ハクスリーが亡くなります。オルダス・ハクスリーという人物は前回にも登場しましたが、ティモシー・リアリーが幻覚剤の研究に打ち込むきっかけとなった知覚の扉という本を書いた人物です。この人物と知り合うことになって、ビート・ジェネレーションの巨匠たちとの人脈もできて、活発な意見交換の後にリアリーの方向性が決定するので、ある意味出発点とも呼べる人物の死とも言えます。オルダス・ハクスリー自身も有名人だったんですが、大統領が暗殺されるという衝撃的な日に亡くなったので、メディアの扱いなどはほぼなかったそうです。このオルダス・ハクスリーですが、危篤状態になった際にはリアリーを呼んで、LSD のセッションをしてほしいと頼んだそうです。この際にリアリーはセッションの方法をハクスリーの奥さんに伝えて、奥さんにセッションをすることを頼んだそうです。これはリアリーが死に際に立ち会いたくなかったから奥さんに頼んだというよりも、人生の最後は一 一番信頼できる伴侶と一緒にいる方がリラックスができて最高のトリップができると思ったからなのかもしれません。そして翌年の1964年、ケン・キージーという人物がリアリーの元に訪れます。このケン・キージーという人物は小説家で、自身が LSD でトリップした際に体験したビジョンを元に書いた、格好の巣の上でが大ヒットしたことでも有名な人物です。この人物も LSD の魅力に魅せられて、陽気なならず者たちという意味を持つメリープランクターズというコミューンを作り、その中でアシッドテストと呼ばれる会を開いていたそうです。このアシッドテストは音楽に身を委ねながら LSD セッションをするというのがその内容だったようなんですが、この時に演奏をしていたバンドがグレイティフルデッドというバンドです。またメリープランクターズはアシッドテストだけではなく、コミューンのみんなでバスに乗り込んで全国を回っていたそうです。この旅行に使われていたバスはファーザーと名付けられ、サウンドスピーカーやら照明器具が積まれ、ボディ全身に虹色の絵の具でサイケデリックアートが施してあって、この時代の一種の象徴のような感じでも扱われていたりします。検索してもらうと画像などもすぐに出てくると思うので、興味のある方はぜひご自身で調べてみてみてください。この後、1967年にはビートルズがこの活動の影響を受けてマジカルミステリーツアーというのを行い、そのツアー内容を映像として撮っておき、映画として公開することになります。このアシッドテストを行いつつツアーをしていたケン・キージーとリアリーは馬があったらしく、リアリーはケン・キージーから影響を受けて、メンバーにも視野を広げるために世界旅行を進めて自身も出かけていったようです。この旅行でリアリーはインドにも足を運んでいます。リアリーの研究内容は前にも少し触れましたが、幻覚剤による神秘体験を最重要視するものです。そして神秘体験を研究にしていくにつれ、古代のシャーマニズムや東洋哲学思想などにも興味を惹かれていきます。東洋哲学思想の出発点といえばインドですよね。中国にも伝わった仏教や、そこから派生していった孔子などの思想も、もともとはインド哲学をベースにしたブッダの主張を元にして作られているので、あらゆる意味でのルーツとして言っておかなければならなかったんでしょう。そしてこれは私の憶測なんですけれども、インドに自分探しに行くといった若者が増え出したのもこのあたりからなんだと思います。ティモシー・リアリーはヒッピーの思想をちゃんと理解している人にとってはかなり有名な人物でしたし、この方の主張にも耳を傾ける人は多かったんでしょう。一部ではサイケデリックの構想とまで言われて尊敬を集めていた人物が行った行動なので、これに影響を受けてインドに足を運んだ人も結構いたんだと思います。というのも、リアリーの研究内容もそっち寄りなんですね。そっち寄りというのはかなり抽象的な言い方なんですが、具体的な話で言うと、研究の一環としてチベット死者の書の翻訳書を出したりもしています。この本ですが、資料によって1962年に出したというものと、64年に出したというものがあるので、正確な時期というのは私もわからないんですが、とりあえずこのあたりに出しています。なぜチベットの古代に書かれた本の翻訳書なんかを出版しようと思ったのかというと、昔に書かれた神秘的な出来事というのが作り話ではなくて、本当の出来事なんじゃないかという感じで研究していたからです。リアリーは、幻覚剤の使用によって神秘的な体験を実際に経験していました。その視点から古代のシャーマニズムを改めて研究し直すと、幻覚剤によるグッドトリップの誘導と古代に書かれた宗教的儀式との間に関連性が見えてきたんでしょう。古代というのは 現代以上に生存するには過酷な状態でしたし、単純に疲れなどで幻覚が見えるということも多かったんでしょう。現代人のように化学物質にさらされているわけでもないので、自然に生えている植物に微量に含まれる物質でトリップをしていた可能性もあります。そういう人たちを安らかな知恵と誘導する方法として編み出されたのが、古代の一連の儀式だったんじゃないかということです。そして自分の精神によってトリップを行って見たいビジョンを見て、それを他人に説明できる人間がシャーマンとして重宝されていたという考え方です。なので、リアリーはヨーガや瞑想を重要視していましたし、意識拡張によって得られる感覚を大切にしていました。簡単に言うと、幻覚剤と古代の宗教やそれにまつわる習慣を結びつけようとしたんですね。このリアリーの主張が結構評判が良かったようで、瞑想やヨーガや禅の思想などはヒッピーの間では結構受け入れられていたようです。例えば、ジョン・レノンのイマジンという曲がありますが、この曲も古代のバラモン教の哲学やブッダの思想を理解した上で聞くと印象が変わったりします。古代の東洋哲学は、この放送では第9回から19回ぐらいでやっていますので、興味のある方はそちらも聞いてみてください。イマジンに込められたメッセージは、仏教になる前のブッダの主張に近いことで、自分と世界は同じものであって、そのすべてが無であることを主張する内容になっていたりします。余談になりますが、テレンス・マッケナという人物は、リアリーの後継者的な位置づけとして見られているそうなんですが、この人物の専門書も、科学をベースとしたオカルト的な分野になります。この人物も14歳の時にリアリーと同様に知覚の扉という本を読んで、神秘体験が薬物によってもたらされる可能性に衝撃を受けます。その後は勉強を重ねつつ成長して大学に入り、幻覚剤の研究に打ち込むことになって、LSD を含めた様々な薬物についての研究を行っていたそうです。その中でも、ジメチルトリプタミン、DMT と呼ばれる物質は脳の認識を変えることで今人間が住んでいる次元を飛び越えてエイリアンが住む超空間にアクセスすることができると考えていたようです。この別次元とのコンタクトや高次元の存在との対話というのはニューエイジの思想と基本的には共通しています。その後、大学を休学して1968年には、ネパールやアマゾンの熱帯雨林などの現代の文化の外にいる人たちに会いに行き、シャーマニズムについて学んでいったようです。そこから3年ほどシャーマニズムについて研究し、それまで自分が研究をしていた幻覚剤の研究と合わせて、71年には幻覚剤がシャーマニズムに重要な役割を果たしていることを確信するようにまでなります。この頃には、マジックマッシュルームの栽培法についてまとめた本なども出版し、マジックマッシュルームのちょっとしたブームをアメリカで起こしていたりします。1980年頃になると、中国の占いを数字としてコンピューターに落とし込んで解明しようとしだして、独自のサイクル論などを展開します。サイクル論というのは、一定の周期ごとに時代が移り変わっていくという考え方のことです。ニューエイジやそれに由来する占いなどの考え方では、2000年周期で時代が移り変わるという考え方があります。アクエリアスとも水亀座の時代とも言ったりしますが、そのような時代が2000年周期で訪れて、文明の発達などに影響を与えるという考え方です。これを唱えている人物は、ニューエイジの重鎮とも交流があったようなので、相互に影響を与え合っていたのかもしれません。これを聞かれている方の中には、なぜ大学まで進学をして、このようなオカルトや都市伝説を真剣に研究されているのかが 理解できないという方も多いと思います。エイリアンや別次元、パラレルワールドなんて空想上のもので、現実的じゃないと思われている方も少なからずいらっしゃるとは思うんですが、言い方が難しいんですが、こういう理論は未知の世界に興味があればあるほどハマり込むんです。例えば、量子力学という分野の学問があります。最近では量子コンピューターなんてものが、早ければ数年以内に登場するかもなんて言われていたりしますが、この量子力学では、世界は重なり合っていると考えられていて、多世界解釈、つまりパラレルワールドの存在が示されていたりもします。では、この量子力学は空想上の学問なのかというと、そうではなく、現実の実験結果、例えば二重スリット実験などから導き出された科学的にしっかりとした説だったりします。知識が豊富な人たちは、どのようにして知識を身につけたのかというと、そういう人たちは自分が知らないことというのを認識していて、知らないことに対して真摯な態度で学ぼうとして、実際に行動するからなんです。ソクラテスの言うところの無知の知です。そのため、あらゆる可能性を否定せずに、知らない分野については知識を吸収しようとし、わからない部分は真面目に考え抜くんです。その一方で、そういう行動を取らない人というのは、自分が知らない分野に対しても知ったかぶりで結論を出して、相手にもそれを押し付けようとします。結果として、それ以上知らない分野に対して考えることも学ぶこともしないので、前に進むことがなくなったりします。まあ、現状維持が悪いことなのかというと、必ずしもそうとは限らないんですけどもね。例えば、オウム真理教事件に関わった幹部の人たちは、結構高学歴の人が集まっていたという話ですが、中途半端に頭がいいと、未知の分野であることを良いことに、相手が適当なことを言っていても真剣に聞いてしまうので、下手をすると相手に丸め込まれてしまうなんてことにもつながります。話がだいぶずれてしまったので、1964年の話に戻ると、この頃になると、ティモシー・リアリーの今までの活動や、ケン・キージーらのアシッドテストツアーによって、LSD のユーザーやヒッピー思想に惹かれた人たちを中心に、これらの考え方が若者の文化として浸透していくことになります。この影響を受ける形で、若者たちがさらに自分たちの価値観を加えて、独自の考え方を持つようになり、似たような考え方の人たちが集まって、様々なコミューンが登場しだします。結構な時間が経ってきたので、その話はまた次回にしていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。